マタイによる福音書第20章の20節から22節まで。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお着きになる時この二人の息子が一人はあなたの右にもう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。あるですね、保険会社がですね、保険会社っていうのはアンケートするの大好きですよね。そしていろんな調査をですね発表してるんですね。昨日見たのはですね、主婦3800人に対してのアンケートですね。これ人間が多くなれば多くなるほどいいんですよね。でもあと人間っていうのはこの数でやっぱり相当ごまかせられるんですよね。何パーセントっていうと信じちゃうんですけど、でもそれ見てて面白かったですね。夫婦の1日の平均会話時間は 何時間かというですね、1時間45分ですね。で、夫婦喧嘩は月に1回が 32% で週に1回は 12% だったんですね。本当かなと思いながらですね。でそれ以上に面白かったのはですね、夫に愛していると言われてますかという質問に対してここ数年言われたことがないって人が 47% あると、まあ、そりゃそうだろうという思います。でもそれ以上にですね、一度もないって人は 26%、 これ足していくと 70%、 7割を超えるですよね。まあ毎日愛してると言われても困りますけども、まあ、しかしなんかそこにですね、日本人の照れとかですね、なんかそういうのがあるのかもしれないですけど、まあ、そのアンケート結果をですね、見て分析をしている人は、まあ、日本人っていうのは対話不足っていうのがあるんじゃないか、まあ、以心伝心っていう言葉があるので言わなくても分かるだろうという、まあ、そういう考えを日本人はこれまで美徳として持ってきた。でも今の社会は言わねば分からないという、そのことを認識すべきだというふうにまとめてあって、あ、そういうふうに結論を持っていくんだなと思いながらそれを読んでいました。まあ、そう思うとですね、言わねばわからないとかですね、会話が成り立たないっていうことはやっぱよくあるんだろうなと思います。まあ、イエス様のもとにですね、ヤコブとヨハネのお母さんが一緒にやってきて願い事をしたっていうのが今日の箇所です。まあ、簡単に言えば天の国で2人の息子を特別な位置につけてほしいという母親のすごい大きな願いだったのでしょう。まあ、神様の国で偉くなりたいという気持ちはやっぱり弟子たちの中にあったと思います。まあ、それをまあ最後の晩餐の席上でもですね、誰が一番偉いかっていうのを話し合ってるぐらいですから、まあ、イエス様が天の国に行かれた時に誰が右と左に座るか、まあ、それを狙っていたのかもしれません。まあ、ところがイエス様は弟子たちが何を願っているか自分では分かっていないというふうに指摘されています。まあ、十字架の主であるイエス様にとって偉くなるってことは使えるということなのだ、それがやっぱり弟子たちには分かっていない、なのでこんなふうな会話が成り立たないというか対話が成り立たないということになっているのかなというふうに思います。今日からまた九州学院に行ってですね、聖書を教えることになって、今年は旧約聖書を教えなさいということで、去年と一緒だったら準備してなくていいんですけどね、なんでこうなるかなと思ってですね、文句も言えずにはいはいって言ってね、ある時大学の先生ですね、高校の先生じゃないんですけど大学の先生、これ多分立教大学の先生だったと思うんですけど、会話が成り立たないんだよねっていう話を本当に去年一昨年ぐらいよく聞きました。今の学生とは会話が成り立たないんだよねって言って、で先生はその生徒に何か言われるんだけどどう返事していいか分からないっていう時が本当にあるんだって話をですね、あるところでしておられまして、でそれは どういうふうに会話が成り立たないんですかって言ったら、ある学生がですね、先生に本の紹介を をしてほしいと頼んできたんですね。で当然先生は2冊ほど用意してですね、その学生のところに持って行ったんですね。そして渡したら生徒が何て言ったかっていうとですね、先生あの私大丈夫ですって言ったって。大丈夫ですって意味は何かなと。あとですね、先生そんなお気遣いなくって言われたっつって、でもう先生はその何と答えていいか分からなくなったと。あの人に物を頼んでおいてお気遣いなくっていう言葉はありえないっつって、そうだろうなと思うんですね。で、また先生に対する言葉ではないだろうとですね。でもそういうのを平気で使ってくるっていう学生とやっぱり対話が成り立たない。だとすると自分が何を話しているかっていうのが分かっていないんだろうなっつって、で言葉の本当の意味とかですね、そういうのを分かってないから会話が成り立たないっていうことだろう。ここで今何を考え何を言わなきゃいけないかっていうことをまず考えるってことをしないんだろうなっていう、そのことを言っておられました。イエス様は偉くなりたいという弟子たちに自分が何を願っているか分かっていない、あんたたちは自分が分かっていない、そういうふうに言われました。願っていることが分からないから答えも与えられないんでしょう。自分が本当に神様に対して何を願っているかというのを分からなければ神様からの答えも答えとして与えられないという、そういうことだろうなというふうに思います。神様との会話を成立させようとしても成り立たない。それはだから祈りが成り立たないということになっていく。まず自分が何を願っているかを知ること、そこから始めるべきだというふうに思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人神様に祈りを捧げるときに自分が何を願っているかわからないことたくさんあります。どうかその時にはもう一度あなたがその言葉を私たちに返してくださり、自分が本当に願うこと、また求めることが何であるかをどうか教えてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師場所の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店に働く一人一人を顧みて、その技があなたの豊かな祝福のうちに今日も進められていきますように。病のところにある人たち、また絶望に追い込まれている人たち、苦しんでいる人たち、どうかイエス様の豊かな祝福が、そして寄り添いがそこにありますように。また今日から九州学院の聖書館の授業が始まりますけれども、どうかそこで出会う一人一人をどうか今日祝福し守り導いてください。今日も私たちが与えた務めを果たすために聖霊の豊かな祝福を私たちに与えてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。